一般質問。3月定例会では2日間にわたり、市の課題や市政運営のことについて市長及び執行部に対して8名の議員が質問しました。その一部をお知らせします。集団回収でゴミ処理経費削減を。坂本早苗議員。質問。集団回収、廃品回収の現状と効果について伺う。答え。平成29年度、集団回収を行っている80団体の助成金は933万1000円で、以前に比べ約 10% 減っている。集団回収の量から試算すると、収集運搬委託料では約4600万円、環境保全組合での処理費用約7700万円の経費削減になる。質問。組合での処理費用が大きいので、収集業者が直接売却することはできないのか。答え。処理費用がかかっても確実に処理する義務があるので、現状の方法を取る。質問。集団回収の推進に団体表彰や活動内容の紹介等を実施しては。答え。今後は活動団体のない地区の説明会を予定している。集団回収効果を広報誌等で知らせる。
がん検診の年齢区分はなぜ変更したのか。神田浩二議員。質問。三好在住の市民からがん検診のお知らせをもらったが、負担額が74歳以下と75歳以上で区分され、今までは500円で済んでいた胃がん検診が今年から1400円になる。年金生活をする者にとってはこの値上げは痛いと電話があった。自己負担額の年齢区分の変更はなぜ行われたのか。答え。今年度までは自己負担額の年齢区分は69歳以下と70歳以上としていたが、75歳以上を後期高齢者と定義づけることに合わせることで市民にも分かりやすいことから、次年度から74歳以下と75歳以上に変更する。質問。説明になっていない。受診率の向上に逆行している。なぜこういう区分をしたのか。答え。市民の中には負担が増える方がいるが、総合的に判断した。その他質問事項。地域公共交通について、子育て支援について、教育行政について。
高すぎる国保税の引き下げを。浜本浩一郎議員。質問。高知市の年収400万円の4人家族で国保税は43万円。協会健保では同じ条件で保険料は20万円。加入する保険が違うだけで倍以上の負担を強いられる。29年度まで実施していた一般会計の法定外繰り入れを復活させれば国保税の負担軽減ができる。検討すべきだ。答え。予算決算常任委員会の訴状に載せていただき、執行部と一緒に議論をしていただきたい。議会と執行部が方向性を合わせられたらと思っている。質問。収入のない子どもにまで課される均等割は、家族の数が増えるごとに保険税を加算していく仕組みで、子育て世帯の保険税負担を重くし、子育て支援に逆行するものだ。子どもの均等割への減免制度を導入すべきだ。答え。現在は考えていない。全国市長会では子育て世帯の負担軽減を求める提言書を国に提出している。その他質問事項。医療費助成制度について。
西郷市東小学校の引き渡し訓練に参加して、青山隆之議員。質問。1月12日、西郷市東小学校、生徒数約1100名の防災訓練、引き渡し訓練に参加し、訓練の様子を拝見した。 教職員にはヘルメットの必要性を感じた。現在は折りたたみ式のヘルメットもあり、場所を取らずに済む。答え、必要性の有無も含めて教育委員会内で検討していく。質問、訓練の前に防災士として講話する機会をいただいた。先日発足した市の防災士協議会や地域の自治会自主防災組織等が小中学校の防災訓練に組織的に参加するような仕組みが作れないものか。答え、地域に根ざした防災士や自治会自主防災組織等が小中学校の防災訓練に参加するのは、学校と地域が連携する意味でも大変有意義である。同協議会では専門部会を設置する準備中であり、今後はその中で検討していく。その他質問事項、市民交番構想について、防犯カメラについて、防災士協議会の今後の進め方について。
多文化共生時代の行政サービスとは。上田金也議員。質問、外国人居住の実態は、また市役所窓口の対応、ゴミ出し等で問題はないか。答え、2月1日現在、男173人、女141人の計314人で、5年前の約2倍である。転入手続きなど来庁時には企業から同行があり、外国語での会話など特別な対応はないが、今後は増えるかもしれない。質問、ゴミの分別がよく分かっていない外国人がいるのではないか。答え、企業、農家など雇用主が住居を確保している。また英語表記の分別表もあるので、今のところトラブルはない。質問、外国人の子どもたちの学習環境はどうか。答え、小学生7人、中学生1人が日本語指導を受けている。質問、外国人住民に対して市の責任の範囲は。答え、言葉の壁はあるが、日本人と同じ市民サービスが受けられる。その他質問事項、地域公共交通の今後の在り方について。
安心安全に暮らすために。来海恵子議員。質問、通学路や公園のそばなどの危険なブロック塀撤去に上限を定めて助成できないか。答え、民間の危険なブロック塀等の撤去については、平成31年度当初予算に補助金を計上しており、早急に交付要項を定めたい。県の交付要項は、危険なブロック塀等の撤去工事に要する費用の限度額は、1メートルあたり1万2000円および総額20万円を上限としている。耐震改修促進計画や建築基準法において定める道路、通学路、緊急輸送道路及び避難路などに面するブロック塀等を対象としており、対象となるブロック塀等は、当該ブロック塀等が面する道路から高さが80センチメートル以上のもので、ブロック塀等自体の高さが60センチメートル以上のものになっている。その他質問事項、発達障害児避難所について。避難行動要支援者の取り組みについて。介護保険計画について。地区防災計画について。
人権問題について。松井光子議員。質問、世界人権宣言の精神にかなった取り組みは、国連が2030年の達成を目指し始まった持続可能な目標 SDGs である。人権の問題は地球的課題であり、本市において最重要に取り組む必要があるが、12月に実施した人権フェスティバルの市民の感想は。答え、小学生は人を大切にする、中学生は私たちは一人では生きていけない、 大人は人権に対する意識が変わった等の回答があった。質問、教育庁が実践されている人権を基幹にした教育への所感を伺う。答え、教育委員会で水俣病の語り部の話を聞き、水俣市に寄り添う研修ができた。病と戦う受け入れ選手の乗り越えられない試練は与えられないという生き方に心が動かされた。人は強くなければ生きていけない、しかし優しくなければ生きていく価値はないという言葉がある。その他質問事項、市民サービスについて、スマート農業について、水道事業について、
障害児への支援体制について。斉藤正明議員。質問、障害児の健在数が増えているが、小中学校の一貫した支援継続はできているのか。答え、小中学校の連携はできており、一貫した支援はできているものと認識している。質問、学校教育課と福祉部局、また学校と障害児支援事業所等との連携は取れているのか。答え、支援体制整備促進に向けて関係者と関係機関で講師市地区別支援教育連携協議会を立ち上げ、その活動組織として中学校区特別支援教育連携協議会や特別支援コーディネーターの会、特別支援教育実務担当者会があり、情報共有を図っている。質問、保護者に対する支援体制は。答え、各学校の特別コーディネーターが保護者の相談窓口となっている。また相談内容に応じてスクールカウンセラーや巡回相談員等も対応している。その他質問事項、平成31年度講師市経営方針と第2期基本計画策定について。以上で一般質問を終わります。